第11章1節。イエスは12人の弟子に指図を与え終わると、そこを去り、方々の町で教え、宣教された。2節から19節。ヨハネは牢の中で、キリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんか？イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、雷病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの弟子たちが帰ると、イエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか？風にそよぐ葦か？では何を見に行ったのか？しなやかな服を着た人か？しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか？預言者か？そうだ、言っておく。預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させよう、と書いてあるのはこの人のことだ。はっきり言っておく。およそ女から生まれた者のうち、洗礼者ヨハネより偉大な者は現れなかった。しかし、天の国で最も小さな者でも、彼よりは偉大である。彼が活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。すべての預言者と律法が預言したのは、ヨハネの時までである。あなた方が認めようとすればわかることだが、実は彼は現れるはずのエリアである。耳のある者は聞きなさい。今の時代を何に例えたらよいか。広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食感で大酒飲みだ。徴税人や罪人の仲間だ、という。しかし、知恵の正しさは、その働きによって証明される。20節から24節。それからイエスは、数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので、叱り始められた。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡が、ティルスやシドンで行われていれば、これらの町は、とうの昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めたに違いない。しかし言っておく。裁きの日には、ティリスやシドンの方が、お前たちよりまだ軽い罰で済む。また、カファルナウム。お前は、天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡が、ソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。しかし言っておく。裁きの日には、ソドムの地の方が、お前よりまだ軽い罰で済むのである。25節から30節。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには、父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。